では聖書をお読みいたします。新約聖書コリントの信徒への手紙1章10節から17節、新約聖書の299ページです。さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方に勧告します。皆勝手なことを言わず、仲違いせず、心を一つにし、思いを一つにして固く結び合いなさい。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の人たちから知らされました。あなた方はめいめい、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストになどと言い合っているとのことです。キリストはいくつにも分けられてしまったのですか？パウロがあなた方のために十字架につけられたのですか？あなた方はパウロの名によって洗礼を受けたのですか？クリスポとガイオ以外にあなた方の誰にも洗礼を授けなかったことを私は神に感謝しています。だから私の名によって洗礼を受けたなどと誰も言えないはずです。もっともステファナの家の人たちにも洗礼を授けましたが、それ以外は誰にも授けた覚えはありません。なぜならキリストが私を使わされたのは洗礼を授けるためではなく、福音を告げ知らせるためであり、しかもキリストの十字架が虚しいものになってしまわぬように言葉の知恵によらないで告げ知らせるためだからです。説教教会の一致と題してお伝えいたします。パウロがコリントの教会に向かって大切な勧告をしています。その時パウロが誰の名によって伝えたのか、そこにまずは目を留めたいと思います。私たちの主イエス・キリストの名によって、ここではイエス様の呼び名がフルネームで語られています。私たちの主イエス・キリスト、そのことで何が言われているのか、いえ何が言われているとかそれ以前の問題があるですね。言われている内容よりも誰がそれを言うのか、誰の思いです、どなたの御心でそのことが言われているのか、そこにまず注目させられるのです。私たちの主イエス・キリストの名によって、つまりパウロがコリントの兄弟姉妹に語るのは主イエス・キリストの御心によるのだと。パウロの個人的な思いではなく、私たちの主キリストの思いによって語るのだ。その響きの中でこの後に続く勧告の言葉が出てくるのです。でその勧告とはこの御言葉ですね。皆勝手なことを言わず、仲違いをせず、心を一つにし、思いを一つにして固く結び合いなさい。でこの御言葉を聞いてどう感じるでしょうか、ね、でとかく日本社会では誤解がないように、注意すべき御言葉だと思うんですね。どのような誤解かと申しますと、ファシズム、全体主義であります。皆勝手なことを言わず、仲違いせず、そう言われると戦時中の日本を思い出してしまうのは私だけでしょうか。贅沢だ、贅沢は敵だ、欲しがりません、勝つまでは。私なんかが説明するまでもありませんが、当時は勝手なことを言うことが許されない社会だったわけですね。アメリカ兵相手に竹槍で立ち向かって一体何の役に立つのだろうかと疑問に感じたとしても決して口に出してはいけない。200% 負け戦だと分かっていても異論は一切口に出さず、絶対に勝つと信じているふりをして またお国に奉仕しているふりをしてと。パウロはそういうファシズムに邁進しろと進めているのではありません。教会の一致とは決してファシズム的、盲目的な一致団結ではないのです。それではなぜパウロは一致を進めるのでしょうか。答えは御言葉の中にあるんですね。実はあなた方の間に争いがあると聞いていたからと。この争いの中身が、まあ、ちゃんと吟味しないとダメなんですけれども、教会が分裂まではしていないけれども、このままでは分裂しかねないような不一致があるという問題であります。完全に分裂してしまったわけではない。だけれども不一致があるんですね。で、それをクロエの家の人たちから知らされたとありますが、これはですね、今風に申し上げれば内部告発があったと言ってよいかと思います。その不一致の具体的な中身とはですね、これは聖書そのものには書いていないんですけれども、誰を立派な説教者として担ぐのかという派閥争いなんですね。私はパウロにつく、これはパウロ派、いわゆるパウロ派。私はアポロに、これはアポロ派。私はケファに、ケファというのはペトロのことですけど、これはペトロ派。で、ついには教会の頭であられるはずのキリストすら教会内派閥のリーダーとして担ぎ上げられる始末だと。これなんかおかしいことが起こっているわけですけども、実はですね、当時の社会において共同体の中でこのような傾向を帯びることはそれほど珍しいことではなかったと言われているんですね。昔のギリシャ社会では、まあ、これコリントというのは今のギリシャ、まあ、広い意味でのギリシャの中にあるわけですけれども、弁論術に長けた指導者を神のように崇めて担ぎ上げるんですね。それで互いに、まあ、派閥同士で競い合うという文化があったんですね。しかも優劣を決めるのは指導者の弁論術にとどまらず、いかに高額の報酬を指導者に与えるのかも加味されているんですね。とにかく喋るのが上手な指導者に高い報酬を上げている派閥が、まあ、一番優れているんだっていう、そういう、まあ、今の日本ではちょっと考えられないようなそういう文化があったわけですけれども、で、そういう文化をですね、コリントの一部の信徒が悪気なく教会の中にも持ち込んじゃったんですね。悪いと思ってないわけですよ、普通の文化なので、当時はですね。で、他の、まあ、兄弟姉妹がそのあり方を問題視したわけですよ。それって本当に教会的に正しいことなんですかってやっぱり疑問に感じるわけですよ。それでクロエの家の人たちによる内部告発へと至った次第であります。で、コリントで起こったこの具体的な出来事は今日の日本の教会とはかなり事情が違うのかなと思う反面ですね、派閥争いが起こりやすいという側面は今日の日本社会全般にも通じることだと思わされた次第であります。小さな教会ならともかくですね、もっと大きな教会になってくると必ず派閥みたいのができてきたりするわけなんですね。で、問題はなぜ教会における派閥争いが良くないのかというところだと思います。ただ漠然と派閥争いが良くないと注意するだけでは十分とは言えません。パウロはこう言うんですね。キリストがいくつにも分けられてしまったのですか。パウロがあなた方のために十字架につけられたのですか。あなた方はパウロの名によって洗礼を受けたのですか。これすごく重要な問いなんですね。キリストがいくつにも分けられてしまったのかというパウロの問いの中にもっと重要な問いが込められています。それは パウロがあなた方のために十字架につけられたのかという問いであります。誰がどなたが十字架につけられたのかがクリスチャンにとっては決定的に重要なことなんです。まあ、クリスチャンにとってというか教会にとってというかですね、誰がどなたが十字架につけられたのか、なぜなら十字架につけられたお方こそが私たちの救い主、この救い主がその名によって洗礼を授けてくださるからであります。今当たり前のことを申し上げてるんですけど、当たり前のことが分からなくなる時があるわけですよ、教会の中で。だから大事なんですね。つまり私たちの救い主は誰なのか、私たちのために血を流してくださったお方は誰なのかと一人一人に問いかけられているのであります。答えはもちろん主イエス・キリストただお一人。そこに派閥争いを持ち込むと途端に教会は混乱してしまうんですね。一致しろというおすすめはファシズムのためではなくて、本当の救い主イエス・キリストを永遠に忘れないためなのであります。本来信仰者が仰ぎ見るべきは主イエス・キリストただお一人なのに、主ではなく誰か他の先生を仰ぎ見てしまう、そういうことが起こるんですね。派閥争いの要素が入り込むことで恐れ多くもキリストが霞んでしまう。ただの人間をまるで神であるかのように仰ぎ見るようになってしまうんですね。これはとんでもないことであります。端的に申しますとこれも偶像礼拝なんですよ。主イエス・キリストではなく誰か立派だとまあ見なされている先生を仰ぎ見て半ば神のように担ぎ上げるということは偶像を崇めてしまっている。しかもですね、残念ながら私たち、まあ、この教会のほとんどは日本人なんですけども、日本人はそういう偶像礼拝をやってしまいやすい民族性を持っているんです。よっぽどバリバリのクリスチャンの家庭で育った方でなければ、まあ、小さい時親に連れられて神社行って神社とかお寺でパンパンやることは私もまあ昔はやったことありますけれども、偶像礼拝しやすいんですね日本人。ということは神ではなく人を崇めてしまいやすい民族性を持っているということなんです。でそこで思い出したのがですね、 ある大きな教会ではこれ以前お話ししたことあると思うんですけど、牧師室に歴代の牧師の写真が飾ってあるんですね。第何代牧師何代牧師ってずっとずらっと連ねてある。これってどう思いますか？おかしくないですかね。私が学んだことのあるある牧師はそこの教会を辞めるときにその写真飾らないでくれっていうふうに言って、今もないそうなんですけれども、やっぱりそれは違うっていうふうにちゃんと言う牧師もいるわけなんですね。それおかしいですね。あの牧師先生は本当にいい牧師だったねと後から思い出に浸りたいんでしょうかね。ちょっときつい言い方になってしまうんですけど、日本人の情緒というのは時に厄介だと思うんですね。でももちろん情緒のすべてを否定することはできませんけれども、物事の本質を見失いやすい欠点があるということは私自身のこととして自分たち自身のこととして覚えておく必要があるかと思います。あえて牧師室の壁に何かを飾るとしたらですね、十字架以外には何も必要ないですよ。なぜなら教会とは私たちを救うために十字架で血を流してくださった主イエス・キリストただお一人を崇め、このお方に従う群れだからであります。現牧師にしても先々代の牧師にしても、牧師の仕事とはですね、人々をキリストへと導くだけのものなんですね。自らが額縁の中に入って後の時代の信徒から崇められても何の得にもならないんですよ。 たとえ、まあ、極論なんですが、牧師が信徒から後から忘れ去られても構わないんです。信徒が牧師を忘れ去っても構わないんです。何よりも尊いのは生涯キリストとつながっていることであります。それ以外もいらないですね。でその流れでですね、まあ、最後になるんですけど、本日の御言葉の後半部分はこれ誤解があるんですね。よく誤解されやすい御言葉なんですけど、パウロがあまり洗礼を重んじていなかったように見受けられる節もあって、よくごく一部の牧師の中には、まあ、だから洗礼なんていうのは大した重要じゃない、必要じゃないんだって言ってしまう方もいらっしゃるんですけど、そういうことではないんですよ。これはなぜこんなことをパウロがここで言ってるかというと、パウロが直々に洗礼を授けることを通して信徒にあらぬ誤解や勘違いを与え、教会の不一致を招いてしまうわけなんですよ。パウロ先生万歳っていう人たちが中にはいる。そんなことになるぐらいなら、やたらと直々に洗礼を授けなくてよかったと、そういうことを語っているんですね。で、直々にって私あえて強調して申し上げてるんですけど、実際にはパウロ本人ではなくて、そのパウロの、まあ、伝道パートナーであるテモテとかシラスとか、あとここに登場しているクリスポやガイオを通して、まあ、パウロはコリントの兄弟姉妹に洗礼授けていたと、まあ、目されているんですね。洗礼授けるなってことではなくて、パウロ自身は極力手をつけなかった。パウロの弟子たちに洗礼を授けていたかもしれん、授けさせていたかもしれない。それは誤解されてしまわないようにということであって、洗礼自体いらないとか言ってるわけでは全然ないですね。ここでパウロが洗礼以上に大切にしていることは、兄弟姉妹が、まあ、求道者も含めてですけど、もちろん十字架のキリストの福音を聞くということ、十字架の力によって救われることなんです、ね、どの説教者が最も素晴らしいのかと派閥争いをするのではなくて、十字架の救いに預かり続けること、そのためにこそパウロはあえて洗礼よりも福音に預かる、福音を聞くことだ。そのためにこそ教会の一致は必要なのであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは地上のあらゆる民族、あらゆる人々をキリストのものとして一つにまとめ、一つの教会の民として加えようとしてくださっている、そのことを感謝いたします。生まれながらに肌の色も髪の色も目の色も違う私たち、言語も何もかも違いがありながら、なお全ての人が違ったままにあなたによって受け入れられ、あなたによって救われること、だからこそ一致なのだということを教えられました。それは地上の支配者たちがやりたがるようなファシズムではなくて、何よりも一人一人があなたによって救いに預かること、キリストの血によって救われることだと、あなたはパウロを通して教えてくださいました。私たちは異なる者同士でありながら、どうかその違いを互いに尊重し合いながらも、あなたのものとして皆があなたをあがめる、そのことによって皆が平和に預かる、その社会へとどうかあなたがますます豊かにお導きくださいますように、教会の働きをますます祝福してください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。Thank you.
Cast thy poor soul at the Savior's feet. Sing.